妊娠。女は退院。我も退院。赤ず我らは愛欲に光る。縦横無碍の妊娠。夏の夜のムンムンと蒸し上がる。瑠璃国質の大気に、漁長と化して踊る。作るなし。我ら共に長凡。すでに異常気候の網目を破る。我らが力の源は常に創世記の混沌に発し、歴史はその果実に生きて、その時功を滅ぼす。されば、人間世界の正常は、我ら厳然の一点に集まり、我らの代は無辺際に満ちる。妊娠が胸をついて、我らを憤らしめ、万物を排せしめ、肉親を飛ばしめ、我ら大声を放って無二の光栄に欲す。女は退院、我も退院、意を深めて行くところを知らず、万物をここに図す。我らますます退院、自熱のごとし。烈烈。大正三八。儒家の二人。みちのくの足立ヶ原の二本松、松の根方に人立てる御湯。あれが安達太良山、あの光るのが阿武隈川。こうやって言葉少なに座っていると、うっとり眠るような頭の中に、ただ遠い夜の松風ばかりが薄緑に吹き渡ります。この大きな冬の初めの野山の中に、あなたと二人静かに燃えて手を組んでいる喜びを、下を見ているあの白い雲に隠すのはよしましょう。あなたは不思議な先端を魂の壺にくゆらせて、ああ、なんという幽冥な愛の海底に人を誘うことか。二人一緒に歩いた10年の季節の展望は、ただあなたの中に女人の無限を見せるばかり。無限の境に煙るものこそ、こんなにも上位に悩む私を清めてくれ。こんなにも苦渋を身に負う私に爽やかな若さの泉を注いでくれる。むしろ魔物のように捉えがたい。妙に変幻するものですね。あれが安達太良山。あの光るのが阿武隈川。ここはあなたの生まれたふるさと。あの小さな白壁の点々があなたのうちの酒蔵。それでは足をのびのびと投げ出して、このがらんと晴れ渡った北国の木の下に満ちた空気を吸おう。あなたそのもののようなこのひんやりと心よい、すんなりと弾力ある雰囲気に肌を洗おう。私はまた明日遠く去る。あの無頼の都、混沌たる愛憎の渦の中へ、私の恐れる、しかも執着深いあの人間喜劇のただ中へ。ここはあなたの生まれたふるさと。この不思議な別個の肉親を生んだ天地。まだ松風が吹いています。もう一度この冬の初めの物寂しいパノラマの地理を教えてください。あれが安達太良山、あの光るのが阿武隈川。大正十二、三。標本する牛。ああ、あなたがそんなに怯えるのは、今のあれを見たのですね。まるで通り魔のように、この深山の牧の林をとどろかして、この深い弱幕の境に、あんな雪崩を巻き起こして、今はもうどこか行ってしまった、あの狂奔する牛の群れを、今日はもうよしましょう。かきかけていたあの穂高の三角の屋根に、もうテルベルトの雲が出ました。槍の氷を溶かしてくる。あのセルリアンのアズサ川に、もう山々がかぶさりました。滝の白葉が遠く風になびいています。 今日はもう書くのをやして、この人はと耐えた深淵を汚さぬほどに、また好きな焚き火をしましょう。天然がきれいに秋清めたこの苔の上に、あなたも静かにお座りなさい。あなたがそんなに怯えるのは、どっと逃げる雌牛の群れを追いかけて、物恐ろしくも一席切った血まみれの若いあの変貌した雌牛を見たからですね。けれど、この神々しい惨状に見たあの露骨な銃声を、いつかはあなたも哀れと思う時が来るでしょう。もっと多くのことをこの身に知って、いつかは静かな愛に微笑みながら。大正十四、六。金。工場の泥を凍らせてはいけない。千恵子よ。夕方の台所がいかに寂しかろうとも。石炭は炊こうね。寝部屋の毛布が薄ければ、上に座布団を乗せようとも。夜明けの寒さに。工場の泥を凍らせてはいけない。私は冬の寝ずの晩、水銀中の物見を放って、あの北風に学習しよう。少しばかり正月が寂しかろうとも。千恵子よ、石炭は炊こうね。大正十五、二。ナマズ。たらいの中でぴしゃりと跳ねる音がする。夜が更けると小刀の葉がさえる。木を削るのは冬の夜の北風の仕事である。暖炉に入れる石炭がなくなっても、ナマズよ、お前は氷の下でむしろ莫大な夢を食うか。ヒノキのコッパは私の眷属。千恵子は火に驚かない。ナマズよ、お前のヒレに剣があり、お前の尻尾に触覚があり、お前のアギトに黒金の覆輪があり、そうしてお前の楽天にそんな石頭があるというのは、なんと面白い私の仕事への挨拶であろう。風が落ちていたの間に蘭の匂いがする。千恵子は寝た。私は掘りかけのナマズを傍らで押しやり、富津を新しくして、さらに鋭い明日の小刀を隆々と研ぐ。大正十五、二。夜の二人。私たちの最後が餓死だろうという予言は、ひとひとと雪の上に降るみぞれ祭りの夜の雨の言ったことです。千恵子は人の目外れた覚悟の良い女だけれど、まだ餓死よりは火あぶりの方を望む中世紀の夢を持っています。私たちはすっかり黙って、もう一度雨を聞こうと耳を澄ましました。少し風が出たと見えて、バラの枝が窓ガラスに爪を立てます。大正十五、三。あなたはだんだんきれいになる。女が付属品をだんだん捨てると、どうしてこんなにきれいになるのか。年で現れたあなたの体は、無辺際を飛ぶ天の金属。見栄も外聞も点で歯の立たない、中身ばかりの清冽な生き物が、生きて動いてさっさと意欲する。女が女を取り戻すのは、こうした正規の修行によるのか。あなたが黙って立っていると、まことに神の作りし者だ。時々内心驚くほど、あなたはだんだんきれいになる。昭和2、1。あどけない話。千恵子は東京に空がないという。本当の空が見たいという。私は驚いて空を見る。 桜若葉の間にあるのは、切っても切れない昔なじみのきれいな空だ。どんより煙る地平のぼかしは、薄桃色の朝の湿りだ。千恵子は遠くを見ながら言う。あだたら山の山の上に、毎日出ている青い空が、千恵子の本当の空だという。あどけない空の話である。昭和3、5。同姓同類。私は口を結んで粘土をいじる。千恵子はトンから旗を折る。ネズミは床にこぼれた南京豆を取りに来る。それをスズメが横取りする。カマキリは物干し綱に鎌を研ぐ。ハエトリグモは三段飛び。かけた手ぬぐいは一人でじゃれる。郵便物がガチャリと落ちる。時計は昼寝。鉄瓶も昼寝。不要の葉は舌を垂らす。ずしんと小さな地震。油ゼミを伴奏にして、この一群の同姓同類の頭の上から、四五線上の大花壇が真っ逆さまにガッと照らす。昭和3、8。